志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
相場さん、もう今年も残すところあと1ヶ月半ほどになって、
そうだよね。
こうなるとやっぱこう年末に向けて、まあ税金とか
お確定申告が来年、
お確定申告とかね、やっぱね、気になる時期ですよね。
深刻な問題だよな、それでね、
はい、
俺ほらその会社もあるし、
はい、
それからあのいろいろあるから、株以外ね、で、まあ、優秀な税理士さんがいらっしゃって、
はい、
それで優秀なドクターがいらっしゃって、
はい、
そうするとあと優秀なアシスタントがいて、
ありがとうございます。
そう成り立つわけよ、
はい、
死んじゃったらもうトレードできないじゃないですか。
そうですね。
それからそのトレードはほら 20% なわけ、日本の場合な、はい、あの税金取られるわけですけど、それ以外会社の方で、はい、いろんな会社の方で税金がね、でそれやっぱちゃんと払うべきものは払うんだけど、払わなくていいものは払わないような、ちゃんとうまくやらなきゃいけないわけですよ。
そうですね、うまいことやらないと、
でトレーダーもピンキリなわけ、
はい、
それからアナウンサーもピンキリだ。津田さんの方はどっちだ、ね、
ピンかキリか
だよな。これでね、
はい、
ドクターもピンキリよ。
あ、
これ税理士さんもピンキリさ。
なるほど。
いや本当にすごい差がある、で、うちはね、あの優秀な税理士の先生に、やっていただいてるんで、
はい、
もう何も憂いがなく、そのトレードとこの番組に集中して
集中できますよね。
そう本当ねピンキリなんで、
はい、
まあ、この番組ではね、あのレス、いつも行ってる料理屋も紹介、そこの親父も連れてきたいし、
はい、
それからいつも行ってるそのなんだ腸とか胃の中に手突っ込んでなんかやるやつ、手じゃなくて
内視鏡、
はい、内視鏡の先生もピカイチ、すげえすげえのいる、それからあの麻酔の人もいるし、それとなんだっけ、MRI も、
はい、
他では見れない MRI とか、肝臓の先生もなんか俺病気みたいな、そうそうすごい肝臓の先生も、
まあ、検査大事ですからね、
でね今日はそのうち、まあ相場志郎ミシュランの、
はい、
5つ星の先生方においでいただいてる、ですよ。
ゲストにお越しいただいたわけですね。
なぜかっていうとさ、
はい、
まあ、お世話になってるのが一つだし、もう一つはそのこのリスナーね、
はい、
何万人かいるけれども、
はい、
経営者も結構いるわけですよ、この番組。
もちろんそうですよ ね。
なので、経営者の方にはね、
はい、
まあ、そういう税金の話っていうのはいろいろもっとね、ちゃんとやって、で払うべきものは払い、
ね、
払わなくていいものは払わない、それからここをこうした方がいいんじゃないかってのは本当にピンキリのアドバイスなんで、
そうですね、個人事業主の方にとっても大事なことですしね、そう
なので今日はね私の先生に来ていただきました。
はい、はいはい、では、はい、ゲストにお越しいただきましたので、はい、相葉さんご紹介ください。
はい、はい、池田先生、
はい、
それから深澤先生、
はい、はい、元国税調査官で、はい、税理士法人水のあれ深澤圭司さん、そして同じく税理士法人水のあれ池田武史さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
深澤先生なんかさ、は
い、
刑事なのにさ、
よろしくお願いします。
刑事なのに税理士だよ。
そうなんですよ。
刑事って普通刑事
警察官ではないんですよ、
警察官じゃない、
は
い、
あとごめんなさい、ラジオを聞きの方後で YouTube をご覧いただきたいんですが、帽子にサングラスにマスクという、
そうなんですね。
どうしてでしょう、
はい、サングラスは昔からなんですけどね、はい、実はマスクは後付けなんですよ、は
い、そうですよね、
はい、昔マスクはしてなかったんですけどね、
はい
はい、まあ、ご時世なので、
はい、今日は池田先生と深澤先生来ていただいてね、
はい、
後でちょっとご紹介をしてい
きたい、そうですね、うん、じっくりとそういう税金のお話もね、
そう、今日は伺っ
ていきたいなと思います。
大事大事、あとほら経営者もそう、経営者の人いっぱいいるじゃないリスナーで、はい、経営者じゃなくてもさ、これからなんかガンガン儲かっていろんなビジネスやるかもしれないから、
そうですよ、
やっぱり、ね、ピンキリだから、はい、やっぱピンだよ、あ、どっちがいいんですか、ピンとピン、ピンですよ、
ピンですね、
ピンです、ピンです、ピン、ピンのご紹介、あと、はい、今度はいつか俺が行ってるね料理屋があるんだ、銀座の裏の方に、ここのねちょっとマスターも連れてこようと思って、
相葉さんミシュランみたいな、
そう、あと俺の弁護士、
はい、
東京で一番の弁護士、すごい、やばいよ、この人、この先生にも来てもらおうと、
いろんなお話、
そう、次ね、その後天照大神とか来てもらおうから、
うん、それは楽しみですね。
そうそうそう、はい、相葉ミシュランっていうのをちょっとやっていこうかと思う、超一流の方が
いただいてね、
はい、
はい、この後じっくりとお話を伺っていきます。さ てこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができましたので、こちらに登録してご活用ください。また番組ホームページから随時質問も受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、行きましょう。
はい、それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。はい、16日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に反発し、前の週末と比べ521円飛び6000高の 25,906 円93銭で終えました。新型コロナウイルスのワクチン開発に対する期待感から世界的に株高の流れが強まりました。国内の7月から9月期の経済成長率が大幅に改善したことを受け、リスクを取りやすくなった投資家による買いが集まり、幅広い銘柄が上昇しました。日経平均は前の週末に上昇したアメリカ株式相場の流れを引き継いで高く始まりました。取引開始前に発表された7月から9月期の GDP 速報値が前期比年率で 21.4% 増と4期ぶりのプラス成長となりました。日本経済は4月から9月期を底に回復基調にあるとの確信を強めた投資家による買いが入りました。日本など15カ国が15日、東アジア地域包括的経済連携 RCEP に署名したことを背景に、関税撤廃率が高まって輸出が増加することへの期待感も相場を後押ししました。日本時間16日日中のアメリカダウ工業株30種平均の先物相場が堅調に推移し、上海総合指数などアジアの株式指数も上昇。積極的に運用リスクを取るリスクオンの姿勢は午後に一段と強まり、終値としては91年6月以来およそ29年ぶりの高値を再び更新しました。1日の上げ幅は6月16日以来の大きさとなりました。東証一部の売買代金は概算で2兆6689億円、売買高は14億749万株、東証一部の値上がり銘柄数は1703と全体のおよそ8割を占めました。値下がりは425、変わらずは48銘柄でした。ということで今日大幅に反発して終えました ね。
このね、東アジア地域包括的経済連携とか RCEP っていうの、
これ RCEP っていうんですよ。
これライザップだと思って、これ
確かに似てますね。
さて、はい、まあ、リスナーの皆さんね、長く聞いて、はい、いてくださる皆さんはお分かりだと思うんですが、はい、このね、バイデンさんだとか、それからコロナのワクチンだとか、関係なく日経先物はパンパカパンなわけですね。
そうですね、う
ん、で私はバイデンさんの時はやらないようにと皆さんに言ってました。でもしやらないと縛り首にするって言われたらパンパカパンなわけです。
そうですね、
で株塾 の皆さんにレポートを出して先週ですね、そろそろ入ってもいいよと、
はい、
選挙の混乱、
はい、
上がったり下がったり、今回は上げましたけれども、これは結果論で上げたわけであって、乱高下っていうのはあるわけです。
そうですね、
いけると思った人が買っていくけど、1日空けたら今度はなんかおかしいぞっていうことで暴落しちゃったりするわけ、で暴落したんだけど、あ、やっぱり大丈夫かなって思った人がまたガーッと買い始まって上がっていって、トランプさんが大統領に選ばれた時はそれなんです。 暴落が。
暴落しましたね、一回。
暴落あってみんな空売り入れたら翌日同じだけ暴騰して。
暴騰しました。
ぼーっとしてても暴騰して。で、そのまま3ヶ月上げたんだね。
はい。
うん。で、そのまま、その後ね、ずっと調べたんですわ。過去、はい、あの、何人もの大統領選挙が終わった後の動き。はい、全く動かない時もあったし、あと、その、現職が破れる。じゃないか、
はい、
何回かあったじゃないですか、現職が破れた後どうかって、意外とね乱高下なかったりしたりして、じゃあどうしたらいいかと、大統領選挙があろうがなかろうが、はい、あるイベントの時にはまあとりあえず乱高下あるかもしれない、今回あの上がってったんだけど、
はい、
それは結果論で、
はい、
そうならないかもしれない、じゃあ乱高下を予測してよしやらないと、で先週の金曜日からちょっとやりましょうっていうところに転換しました、はい、じゃあやるなら、
はい、
やるなら
やるなら
トレンドが揃ってるやつ、
はい、
例えば先ほどね、控え室で津田さんにね、はい、こう言われた、なんだっけ、どこだっけ、あれ津田商事、ね、伊藤忠商事か、
そうですね、相葉さんからね、うん、ここ数週間ずっとこう、うん、五大商社株のお話をいただいていて、はいはい、その中でも長い足でこうパンパカパンかなっていう伊藤忠、ちょっと気になってたんですけど、ね、
伊藤忠と他の4社比べますと、はいはい、伊藤忠が一番買いで攻めやすい、
うん、週足でもパンパカパン
なんですよね、なぜならば、
はい、
他はですね、はい、逆パンパカだったり
長い足で
60日線の下にあったり、
はい、
ところが伊藤忠だけ週足月足がパンパカなわけですよ、はい、パンパカということは下から100日線、はい、60日線、20日線、5日線で1回先週か先々週かこけたんだけど、はい、戻ってきましたから、あの元気なやつがちょっとだけ風邪ひいて戻ったわけです、うん、ところが他はその入院してるんだな、まだ
まだ
退院してないんだ、
なるほど、
だからちょっと暴れると、はい、またなんかグタッといっちゃうわけですよ、なので津田さんが商社株どうですかって言って最初に伊藤忠って言ったのは、あ、まさになんかさすがこの番組をもう400年も出てるだけあって分かってるなーなんて思いました
ありがとうございます。で、
リスナーの皆さんにお話したいのは、はい、そういう意味で、
はい、
まあ、大きなイベントはやらないにしても、まあ、そろそろ落ち着いてきたらやるんですが、日経先物はですね、下から100日線、60日線、20日線、5日線、しかも、前の高値、前からこの番組でずっと言ってた2万4000円を抜けたわけですから、
はい、
まあ、抜ければ強いよと、抜ければ強いよと、
はい、
で下に抜けちゃった時は各移動平均線が集中してきたんで一暴落あるよと、
はい、
まあ、この2つの選択肢でしょうと、2つの選択肢になる理由は各移動平均線がね、集中してきたわけですね、
はい、
で結局上に抜けたわけです。で、例えば住友化学なんかも、
はい、
リスナーの皆さん後で見ていただくと、はい、これは株式勉強会で銘柄推奨ではなくて、チャートの、あの我々は推奨しませんので、チャートの動きからいって移動平均線がですね10日ぐらい前にバシッと全部くっついた、
はい、
くっついたから必ずどっちかに抜けるぞと、見といてくださいっていう話をしたら、
はい、
上に抜けただよ、
抜けてますね、
抜けただよ、
綺麗に、
そうという、まあ、津田さんほど綺麗じゃないけど、
まあ、
抜けたわけですよ、
はい、うん、
なので、
はい、
あのまとめるとですね、
あ
の今の相場を恐れることなく、もし買いで入りたいならば、
はい、
あのパンパカパンになっている銘柄で買いで入る、
はい、
で売りで入るならば逆張りでそろそろ下げるんじゃないかって言って売りを入れるとさ、上に持ってかれちゃったりするんで、そうじゃなくてそろそろ下げるのもあるんだけど、天井に行って下げたやつを取るのはリスク高いんですよ、はい、天井っていうことはパンパカパンじゃないですか、
パンパカパンの中にまだいるわけですから、
いるわけですから、ちょっと下がってもすぐに戻されちゃうんで、買いで狙うならパンパカパンです、そして空売りで狙うんだったら逆パンパカパンです、
はい、
ところが逆パンパカパンも今たくさんあるんだけれども、
はい、
残念ながら空売りを入れるためには逆パンパカパンでかつ5日線の下に陰線じゃなきゃいけない、
そうですね、
それがね、ないだですよ、
意外と今もうないだですよね、
ですよ、ないですよ、ところが、
はい、
パンパカパンで5日線の上に陽線というのはいっぱいあるだですよ、はい、
あるだですね、
うん、あるだですよ、だからどちらかというとやっぱり買い寄りにならざるを得なくて、
そういう局面ですよね、うん、
俺のポジションもやっぱ買いが多いよね、
はい、
で一部売りもありますけど、
はい、
それは、ちょっとしか上げてない 買ったり、はい、それからサイバーエージェントって今売りポジションなんですが、これちゃんと下がってますから、はい、やっぱり見て、ただサイバーエージェントはパンパカパンから売ってったんで、はい、ちょっとやっぱ手こずってるわけですよ。だやっぱりね、リスナーの皆さんはその超プロ級を目指すんじゃなくて、はい、やっぱりトレンドに合ったものをトレンドに、うん、焼き魚が美味しいのは焼いて食べて、
はい、
煮魚が美味しいのは煮て食べて
適切な調理方法で
やった方がいいので、
はいはい、
色気を出さずにそういうものを探していった方がいいです。
達
田さんもラジオ日経の中にいなかれば、
はい、
TBS 行ったりフジテレビで探してくれば必ずだから適度な調理法のやつを見つけた方がいいな。
なるほど、
うん、ということなんです。そう考えるとね、
はい、
前回の番組で、
はい、
お話したドル円、
はい、ドル円、
この番組で前回話した時は、
はい、
超円安に動いてた、
はい、
だけどやっぱり逆パンパカだから、あの時言ったよな、
はい、
逆パンパカなんだから、はい、やっぱりね円高の方に動くわけですよ。で、現に今円高になってでしょ。
そうですね、
ところが5日ぐらい前のさ、はい、大陽線につられて、
はい、
これは円安になると思ってドル円を買ってた人は今頃なんかすごく寂しい思いをしてるわけ。
辛い気持ちにね、うん、
だからこれは、はい、焼き魚は焼き魚、煮魚は煮魚だから、はい、ドル円の場合はどうぞ皆さん見てください、週足が逆パンパカなんです、
はいはい、
日足も逆パンパカなんです、はい、だから円安に上がったからといって買いを狙うんじゃなくて、そこはやらないで、でトレンドに合った円高に行った時に3日前の陰線で売ってれば今日結構儲かってるわけですよ。
そうですね、
うん、そういうことなんで逆張りしない方がいい。で逆プロ中のプロのプロのプロは逆張りって言うけど、
はい、
別にリスナーの皆さんね、何万人の人が全部プロ級じゃなくて、安全なところを一つ一つピックアップして、ストライクだったらど真ん中だけ打てばよくて、はい、内角低めを狙う必要がないわけですので、うそうやってやっていただくとね、はい、結構資産が増えて、来年の俺の誕生日にはラジオ日経に相当プレゼント届くと思う、確信を持ってんだ。
4月29日です
皆さん。4月29日でございますね、はい、ラジオ日経ね、そんな感じですかね、
はい、じゃあそのストライク級をちゃんと見極める目だけしっかり養って、うん、はい、
しかもど真ん中よ、ど真ん中よ、ストライク、ど真ん中、ど真ん中、
ゾンと
ど真ん中よ、はい、内角低めストライクダメ、
はい、
リスナーはよ、
はい、
外角高めストライクもダメ、ど真ん中で、ど真ん中を探しに行った方がいいな。日本郵船がど真ん中じゃなかったら、
はい、
伊藤忠がど真ん中か、何かど真ん中だけ探す、つまりそのためには選ぶ種類が多い方がいいですね。
銘柄選択は選択肢が広い方がいい。
俺ね、今まで日経225と JPX400 しか見てなかったんだけど、はい、先週の土曜日さ、
はい、
夜さ、
はい、
もう1700銘柄ぐらい見たのよ。そしたら日経225だと俺がやりたい銘柄18銘柄しかないのに、
はい、
1700銘柄見たら腐るほどある、
はい、そりゃそうですよね。
だからやっぱだから見た方がいいって、津田さんもほら、
はい、
もう何だったら CBS とかさ行ったりCNN とか行ったらいいのいっぱいいるぞ。
なるほど、
ね、そんなところで皆さんには今回はね、
はい、
そういう魚、焼き魚、煮魚を頭にぶっこんでもらうと、
はい、
今週よいい戦いができるんじゃないかなと思います、
はいはい、銘柄選択に気をつけて適切な調理法でということですね、はい、
そう
です
、それ大事、
はい
はい、ど真ん中、
ど真ん中を狙っていきましょう、はい、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ今日のこのコーナーではプロが指南する税金のポイントということで、ゲストのお二人にお話を伺ってまいりましょう、
はい、
元国税調査官で税理士法人水なあれ深澤圭司さん、同じく税理士法人水なあれ池田武史さんです。改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
池田先生のたけしさんっていうのは
たかしです。
失礼しました。
これでもたたりっていう字に、
はい、よく言われます。
そう
たたり
ちょっと違うんですよ ね、
ちょっと違うんですよね。失礼しました。
実は本当にね、私はね、俺はね、その超一流が好きで、
はい、
格好だけ一流じゃダメさ、
はい、
料理屋もなんか行ってさ、一人6万円でうまいの当たり前じゃん。
高くて美味しいの、うん、
でも2万円ぐらいで、まあ、2万円っても高いんだけど、はい、2万円ぐらいで本当に美味しくて凝ってて、すごいとこがあって、これを通ってるわけ、もうね、
はい、
相当行ってる、もういろんな先生連れて、
はい、
あの武者さんだとか荒野さんだとか、いっぱい連れてってんだけど、そういうのと同じように、あの税理士先生としてそのレベル、相葉ミシュラン五つ星、で、なんと先生方と仲良くしてるあまりあまりあまり、俺のオフィスで一緒にやりましょうってなって、銀座のど真ん中のオフィスの9階に先生方も
お名刺いただいて、あれこれ相葉さんとこと同じところだなって思って、
そうそうそう、同棲してるの、同棲シェアしてるそうで、あのご紹介すると、池田先生、はい、あの税理士何年ぐらいやってらっしゃいますか？
税理士登録してから15年、
15年ぐらい、はい、深澤先生は？
私は税理士としてはまあ5年ですね。
あの国税で調べた、俺んちなんか調べてね、うちのゴミ捨てとか調べてた、
そうですね、
すごい国調べる方だからすごいわけよ、
うん、そうですよね、
すごい。ある税理士さんに、はい、これとこれやってくださいって言われたわけですよ、これとこれとこれやってください、はいはいはい、で深澤先生とか池田先生に聞くと、あ、それ調べないから、調べられないからやらなくていいですなんて言われて、
へ
え、あ、そうか、確かに、あのほら孫が受験だったりするんだけど、ほら受験学校の先生って自分でさ、あの選考委員やったことないわけよ。
ああ、そうですね。
だからだったら調べ、あのほらなんだ、面接をする先生に聞いちゃった方が早いからと。
なるほど。
同じような感じですよ。
そういうことですね。う
ん、池田先生の税理士さんをされるにあたっての、はい、ポリシーとかこうありますか？
そうですね。やはりその、まあ、会社さんであっても個人の方であっても、はい、やっぱりそれなりにその税金に対する悩みですとか、はい、あの経営に関して、悩みがありますので、まずそこをお伺いした上で、はい、税務のところで、対応できるところ、まあ、そうじゃない場合は例えば、はい、やはり、まあ、経営者の方ですと、まあ、資金繰りですとかやっぱりいろいろなお悩みあると思うので、そういう部分に関して、まあ、税務以外のところでも、はい、まあ、対応というか、まあ、ご相談乗れるような、まあ、そういう部分はあのお客様のまず声を聞いてですね、
総合的ですよね。池田先生なんかも超一流のクライアントだから、はい、単なる税金だけじゃないし、まあ、いろいろ総合的にね、
夜お金の悩みを、
お金の悩み、お金ないっていう悩みじゃなくてあるほうがダメだよな、
はい、
あの夜中までね、はい、ずっと仕事しておられて、深澤先生はあのポリシーとは何かありますか？
そうですね、私の場合はやはりあの国税の方に14年間ほどおりまして、うん、そこで調べてたという経験があるので、やはり基本的には税務調査というところが、うん、あの強みに置いておりまして、やはり税務調査が来るとなると、いや、かなりのプレッシャーになるので、
すごい大変らしいですよね。
いや、俺も来たんだよ。
あ、そうですか、
うん、ね、
そうですね、
横澤先生にね、はい、やってもらったらね、はい、なんかすぐ終わった。
そこのやはりその何が一番経営者にとって不安なのか大事なのかっていうのは人それぞれによって違うと思いますの で、 そ、 です、ね、まあ、そこのプレッシャーというのを少しでも和らげるために、うん、あの税務署とか国税局と交渉して、少しでも早く少しでも安くということを心がけております、
うん、だから池田先生と深澤先生がタッグ組んで一緒に座ってるから、
はい、
座ってんだよ、はい、俺なんか仲良しであんまり近づいて座ってるからさ、はい、あ、おかし、あ、なんかあるのかなと思ったけどだから深澤先生の税国税調査官としてのスキル、はい、から池田先生の税理士をやられてるスキルで、はい、こう2人でこうタッグを組むとですね、結構いいんだよね。
最強ですね。
いや、俺ね、本当良かったのよ、
はい、
いや別に悪いことしてないけど、良かったんですよ、あれはすごく。だって何普通に納めてるんだけど、
はい、
結構規模でかいからさ、まあまあ、
はい、そうですよね、う
ん、だからね、なんていうか来るだけでなんかちょっと嫌だもんね、トレードに集中できないから。
そうですよね、うん、気になることがあったり、うん、何かあったらどうしようっていう不安だったり、
税金持ってってもらってトレードした方が俺の方が儲かんだから、その方が
そうですね、いいですね、
だからね、安心した方がいいと思って。だから先生方素晴らしいですよ、うん、池田先生なんか今までこういう、はい、なんか急にすいません、
はい、
こんなクライアントにこんな対応して喜ばれたっていうのはあります
か？そうですね、まあ税務っていうところではちょっと違うんですけれども、はい、やはりそのなかなかこうお客様の方で、資金、まあ、さっきちょっと話しました資金繰りの部分でですね、はい、どういうふうに、じゃあ例えば今ちょっと資金苦しいなって言った時に、あのどういうふうにこう自分が動いていいかわからないって言った時にですね、例えばまあ私の場合ですと、まあ、銀行のまあご紹介ができたりですとか、 あとはそのまあよく昔で言うのその国金、まあ、今で言うのは日本政策金融公庫っていうところにですね、はい、まあ、はい、担当の方がいるので、まあ、そういう方をご紹介してですね、まあ、資金繰りのまあ まあ、ご相談というかご紹介をしてあげたりして、まあ、そういうところで実際じゃあ、うん、あの融資が下りてですね、非常に喜ばれたりと
それ経営者としては大事ですよね。
そうですね、
結構規模何十億何百億ってやっていても、はい、やっぱり資金繰りってやっぱ大事なん で、
は
い、で大変ちょっと喜ばれますね、
はい、
深澤先生は何かこういうこと深澤先生よくなんか有名人連れてきますよね会社。
いえいえ、まあ、たまにですけど、ね、相葉さんほど有名じゃないと思うんですけど、例えばこれねちょっとあの相葉さんのことで言っちゃっていいか分からないですけど、あの相葉さんの調査の場合、うん、あの別に悪いことしてないんですよ、
はい、
いきなり来たんですよ、
はい、
いきなり来てその時に私は当時はまだ